イエス明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降りひらたけ。この番組は北斗プレミアム霜降りひらたけの提供でお送りします。第456話、自分自身のルールを作る。福井県には全国でも名高いパイプオルガンを有する福井県立音楽堂ハーモニーホール福井があります。パイプの数は実に5014本、音色を選択するストップは70を数え、優しく繊細でありながらダイナミックな世界観を可能にしています。このホールで6月16日、オルガン設置20周年を記念したコンサートが開催されます。オルガンを演奏するのは世界的に有名で日本を代表するオルガニスト石丸由香。演目の一つが今週のレジェンドカミーユ・サン・サーンスが作曲した交響曲第3番オルガン付きです。サン・サーンスがこの偉大な作品を作曲したのは1886年、51歳の時でした。この年には白鳥を有する動物の謝肉祭も発表しています。幼い頃から神童としてもてはやされ、フランスの名門マドレーヌ教会でおよそ20年にわたりオルガニストを務めたサン・サーンスですが、その人生は決して順風満帆なものではありませんでした。誰よりもフランスを愛し、私は音楽よりフランスが大切だとまで発言した彼ですが、ワーグナーをはじめとするドイツの作曲家への傾倒ぶりが批判され、国内での評価は失墜かと思うと、ワーグナーについての発言で今度はドイツ国民から大バッシングを受け、演奏をボイコットされてしまうのです。愛する祖国にとどまることをやめ、世界中を転々とする晩年、しかし彼は正直な発言、自分の思う通りの生き方を生涯手放すことはありませんでした。誰に何を言われても自分のルールを守りきったのです。フランスのベートーベンと呼ばれたレジェンドカミーユ・サン・サーンスが人生でつかんだ明日へのイエスとは。名曲白鳥で知られる作曲家カミーユ・サン・サーンスは1835年10月9日フランス王国パリに生まれた。父は内務省の高級官僚、しかしサン・サーンスが生まれて3ヶ月後に亡くなってしまう。サン・サーンスは生まれながら体が弱く、母方の実家に預けられる。貧しい暮らしの中、母の養母である大叔母が2歳のサン・サーンスにピアノを教える。サン・サーンスは一音一音たどたどしく指を置く。最初母は随分不器用な子だなと思った。しかし違った。彼は一つの音色が放たれ空中に舞い、やがて消えていくのをただ確かめていた。音の誕生から死までの物語を見極めるように。分析能力と客観性、それは生涯彼の武器になった。1年も経たずしてピアノの教本を暗譜、 完全にコピーできるようになっていた。3歳で作曲を覚え、4歳にはサロンで演奏。モーツァルトのライバルと地元の新聞に書かれる。母親は我が子の才能に驚いた。そしてこの才能をさらに伸ばすことだけを自らの使命とした。どんなに貧しくても生活費を削り、一流の先生の扉を叩く。お願いします。我が息子を一流の音楽家にしてください。その甲斐もあり、サンサンスはさらに才能を開花させる。彼の心にある思いが生まれた。僕は他の子と違う。サンサンスは名門パリ音楽院に入学する。選んだ学科はピアノ科ではなくオルガン科。ピアノはもはや教わることがないという建前もあったが、実は母親になるべくお金の心配をさせたくないという優しい思いがあった。当時オルガニストは教会の専属になることにより定期的な収入が得られるメリットがあった。入学してすぐのクラス分けのための演奏試験。学内においてサンサンスの評判はすごかった。一体どんな演奏を聴かせてくれるのか、生徒のみならず先生もワクワクしてその時を待つ。いよいよ彼の出番。しかし緊張のあまり目も当てられないひどい演奏だった。結果サンサンスは正規の生徒として選ばれず、聴講生からのスタートになった。落胆は凄まじく、彼は学校を辞めようとさえ思う。でも母親は言った。私はね、カミーユ、むしろ良かったと思っています。だって最近のあなたは自分を特別なものとして、傲慢というライオンを育てているのですから。自分を他の人と違うと認識するのは正しい。でもね、カミーユ、自分を誰かより上だと思うのは間違いです。聴講生から出発したサンサンスは必死に勉学に励む。あっという間に正規の学生に昇格。そのひたむきな姿を見ていたのが初代オルガン科の教授フランソワ・ブノワだった。ブノワはサンサンスにバッハを徹底的に叩き込む。砂漠に水が染み入るようにサンサンスはバッハを体得していった。実力は十分首席レベル。しかしブノワは彼にあえて2番の成績をつけた。もっともっと学んでほしかった。自分を過信することなく謙虚さを培ってほしかった。やがて1年遅れて首席で卒業。作曲家でも学び、すぐにサンメリ教会の専属オルガニストの職を得た。作曲家の登竜門ローマ賞に応募するが何度か落選。それでもサンサンスはめげずに応募を繰り返し、やがて大賞を取る。神童と歌われ、誰もが羨む才能を持ちながら、彼は幾度となく挫折して地面に叩き落とされた。その度に地べたに咲く 名もなき花に気づき、何かを手にして自分なりの世界を構築していった。誰もが皆自分のルールを作らねばならない。音楽は自由であり、その表現の中においては誰も制限を加えてはならない。完全なる和音、そして不協和音にも、いや間違った和音でさえ、すべての音符にはそこに存在する意味がある、ルールがある。カミーユ・サンサーンス。イエス、明日への便り、第456話、自分自身のルールを作る。作、北坂雅人、演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。6月は、今年メモリアルなレジェンドたちのイエス第2弾をお届けいたします。来週は、今年没後60年を迎えた、世界で初めて化学物質の危険性を告発した生物学者、レイチェル・カーソンの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平岳。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平岳の提供でお送りしました。